ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
今日はどんなお話ですか？
ですね、今3秒前に、翡翠のね、新刊の表紙が、今決まって、なかなか決まらなくて、もうずっと昨日からデッドヒートで何回もでやり直していただいて、しっくりくるものが、至った3秒前、これ始まる3秒前に今、ああ、しっくりくるなと思って、ほっとしているところです。
急になんか安堵感に満ちて、なかなか落ち着かなかった状態だったんですね。
そうですね。落ち着かなかった。まあ今日入稿だったんで、ずっとやり直してやりまして、最後のギリギリまで来てしまって、ちょっと違和感が消えないなっていう。今ね、最後、デザイナーさんも頑張ってくれて。
そうでしょうね。
申し訳なかったぐらいやり直してもらって。いやー、いいのが最後。
あ、よかったです。わ
ー。これはもう早く読んでほしいっていうタイトルはね、雨の日も人生は大丈夫っていうね、部は部活の部なんですね。大丈夫っていう部の物語をね、人生は大丈夫だっていうことをいろんな形でね、伝える物語が。
今、表紙が決まったとこです。
9月。
おめでとう。
9月末予定ですね。
末っていうところ。
もう、まあでも、もうアマゾンの予約はもうしてると思います。雨の日も人生は大丈夫。これね、YouTube でバー名言セラピーっていうのをやってるんですけど、それはね、毎回、まあ、僕が、お話を聞かせてもらいたい素敵なスペシャルゲストの方をお呼びして聞かせてもらってるんですけど、あれをもとに、あれに基づかない本を書いたんですね。
ね、単に会話が本になるわけではない。
そうですね。この四次元、雨の日に現れるバーに、ふらっと悩んでる人が来て、で、虎の男のバーテンダーが、物語とカクテルを、悩みを、一人一人の悩みを15分で解決する物語をしてくれる。でも、ふらっとやってくるお客さんが、あれ、どこかで会ってませんかって、みんながみんな、懐かしいとか、なんか虎に会った、この、あなたに会ったことがあるっていう感じになるんですね。一体それは、なぜなのかっていうね。物語が最後に明かされるっていうね。ちょっと気になるお話でしょ。
これもともとこういう発想のはたまたまどうやって表現しようかみたいになったってことですか？
最初に、大丈夫っていうテーマで、本を書きたいなと思った時に、最初にバー名言セラピーの書籍化っていうお話が最初、それが先手であったんですね。でもなんかそのまま、YouTube は YouTube で、もう先生が生で直接お話してくれてますから、もうあれに勝てるものはないわけですよね。だからあのまんま、もう先生が自ら直接喋ってくれてて、あれはあれでもうあれ以上にいいものって作れないので、もうあの YouTube がもうベストで、あれが答えですから、その、バー名言セラピーの書籍化で、じゃあバー名言セラピーの書籍化で、じゃああれをに基づいて、あれに基づかない物語を作ろうっていう発想で。で、その、もう大丈夫っていう、なんか、一番、その、僕は悩みのね、前も最近もこのラジオで伝えましたけど、解答の解っていう字は、問題を解くの解くですけど、読み方が二つあって、 答えを出すっていう時の解くと、うん、問題を解くっていう、うん、解くっていう読み方もあるんですね、うん、で問題を問題じゃなくしちゃうっていう、うん、それを、うん、そのいろんな悩みがね、例えば仕事がなくなったとかお金がないとか、うん、ネガティブなことばっかり考えちゃうとか不安が心から抜けないとかいろんな悩みがあると思うんですね、うん、お母さんを許せないとかいろんな悩みを抱えててもそのまんま問題自体をほどいちゃうっていうそういう意味で大丈夫っていうことをね、うん、この物語の中でその問題がほどかれていきそして大丈夫って心の中から安心感が問題がほどかれることによって、うん、問題が問題じゃなくなっちゃって安心感が生まれてきて心の底からだ大丈夫だって、うん、今回の本はどうしたらお金を稼げるかとか、うん、どうしたらその親を許せるかとか、うん、そういう方向じゃなくて、うん、問題があったまま大丈夫って思える、
うん、
問題があったまま問題がほどかれて大丈夫って思って安心感が生まれてくるような本をメインに、だから一言で言うと人生は大丈夫っていうことを、うん、伝えるね物語を挑戦してみよう、
うん、
っていうことで8つの物語をバー名言セラピーのバーをか、うん、の登場 していただいたねゲストの力を皆さんたちの形をお借りして、うん、またバー名言セラピーの YouTube とは違った形でね、
うん、
表現しました、
うん、
なので悩んでる方が相談に来るんですね、
うんうん、
でその悩みにぴったりなカクテルを、うん、虎が作ってくれて、うん、そのカクテルとそのカクテルをメロディーとするなら、うん、歌詞を物語、うん、その物語と歌詞とメロディーでその物語とカクテルでまるで音楽のように、
うん、
歌詞とメロディーのように、うん、物語とカクテルでお客さんを新しい扉を開お客さんの扉を開いていくっていう8つの物語をね、
うん、
用意しましたのでそれがねたった今表紙が、
うん、
このラジオ開始する3秒前にずっとねなかなか表紙が決まらなかったんですけど、うん、あこれだ、
うんうん、
これはいいっていうしっくりくるのがね、
うん、今解放された瞬間です。本が出たわけではない。
でも表紙まだ構成自体はね、
うん、
もうこの後まだあるんでね、
うん、
まだ予断は許さないんですけど、はいはい、表紙って本の顔なので、
ね、イメージはすごい変わりますよね。
本当そうなんですよ。
翡翠さんの本もほら文庫になったりいろんなバージョンがあるけれど、あデザイナーさんの力ってすごいなって、うん、いっぱい思うことありますね。
うん、本当そうなんですよ。
へいや翡翠さんのこだわりにね頑張ってついてきてくださったデザイナーさん探り探りのお互いのね頭の中にあるものをやっぱり合わすっていうのは大変な作業だと思います、うんうん、でも良かったですね。すごいそれは何より、
うん、
その瞬間を今声をね切り取ってますよこうやって決まった良かったみたいな。
良かったですね、まあ、でもね今回本当にいろいろ細かく言っちゃったんだ、
うん、
ですが、うん一回ね、で、僕の中でも本当に伝説となる編集者さんがいて、はい、ラスガツをね、はい、人生最後の日にガッツポーズして死ねる、はい、たった一つの生き方っていう本をね、まあ、あの本は編集者さんが二人いて、はい
うん、
初代編集者の方とずっとやり合ってたんですね、うん、で最後は別の滝本洋平さんがバトンタッチしてくれて、うん、フィニッシュしてくれたんだけど、うん、まあ本当に難産な本で、うん、書き上げてから6年ぐらい出なかったのかな、うん、書き上げてからですよ、
はい、
いいところまで行くんだけど、うん、ダメで、うん、で最後その出版社さんも亡くなっちゃうとかね、
うん、
編集いろいろなことがあって世に出なくて、 で、その時書けなく、僕が書けなくなったこともあって、うん、書けなくなった時に、うん、毎日、吉田松陰さんのね、うん、松陰神社のお守りが、1ヶ月間毎日届いたんですよね。うん、今こそ立ち上がる時です、翡翠さんっていう。
今、状況がこれじゃやばいって立ち上がる。素晴らしい。奮い立たせてくれたんですね。
そう。
うん、
で、もう本当にね、僕の思い出に、もう確実に残る名編集者さんの一人で、うん、で、その方とは別の本作りした時も、うん、もう忘れられないんですけど、うん、その方がね、ある大物デザイナーさんに、うん、30回ダメ出しさしたんですよ。で、僕はそのやりとりに付き合ってないので、うんうん、後で、その他の案を見させてもらった時に、うんうん、衝撃を受けたんですけど、はいはい、最後はデザイナーさんに嫌われて、連絡が取れなくなったっていうね。
わ、
俺の知らないところで、これじゃあ翡翠さんの方を出せないって、うん、大物デザイナーに30回もあなたはダメ出してくれてたんだって、うん、もう胸が締め付けられるようなもう結構名のある有名なデザイナーさんなんですよ、はいはい、その人相手に30回もやり直させてたんだっていう、うん、そんなこともあってね。だから本ってね、毎回どれも、うんうん、なんかね、みんな本屋さんに何千冊と、もう本屋さんにたくさん本があるから、うん、もうみんなさーっと見てると思うけど、うん、一つ一つね、別に僕だけ特別にドラマがあるっていうわけじゃなくて、うんうん、もう作家さんはみんなドラマ抱えてるんで、うん、ほんと一つ一つにドラマがあるんですよ、
うん、
何気なく見た表紙が、うん、デザイナーさんに30回ダメ出しして、うん、喧嘩して最後は連絡取らなくなってでも向こうもプロなので、はい、喧嘩はするけどやっぱり最後仕上げてくれるっていうドラマがあるわけですよね。お前は嫌いだけど仕事はやるっていう世界があるんですよね。
わ
ー
すごいな。
お前の顔は二度と見たくないけど、うんうんうん、仕事は別だから、うん、形にはするっていう、そこに手は抜かないっていうね、
うんうんうん、
そんな物語が隠れてるんですよね、
うん
うん、
すごいな。
この本も今作ってるこのね、うん、雨の日も人生は大丈夫っていう本も、うん、その結構ね、
うん、
ただ YouTube をそのまま文字にするだけ、うん、じゃあ翡翠小太郎っていう名前は使えないなって自分で思ったしね、
うんうんうん、
なんかそう考えていくうちに、うん、小説を書かざるを得なくなって、
うん、
小説パートも、まあ、僕は情景描写が本当に苦手なので、うん、でもそうとばかりは言ってられなくなって、うん、まあそのみんなの力を借りてね、うん、やれるだけやって、
うん、
自分としては本当に新しい挑戦ができたね。早く読んでほしい、
うん、ねえ、みんなはいつでも読みますよって状態ですが、いつ出るのって。
あ、これは9月末にね、9月末です。雨の日も人生は大丈夫っていう、9
月末という
本がね、
ね、デザインができた時点で、アマゾンとかに、そのね、
あ、もうすぐ、ね、
表紙が出るってことですもんね。
予約はもうすぐ。はいはい、あ、もう、これが流れてる頃には、予約は多分 ね、
う
ん、
そういう
こと
ですよね。そういうタイミングですね、まさに。
されてると思いますので、ぜひ応援してね、予約を入れていただけると嬉しいですね。
こんなにデザインが決まった瞬間の翡翠さんの声って、ね、今まで撮ったことないですね。大体完成した本が送られてきて、一番最初のこう開く瞬間、印刷のなんかインクの匂いが漂う感じはよく見ましたが。
そうですね。
なんか葛藤といろんな人が絡んできて作り上げられてるってのはなんかわかりますね。すごい伝わってきました。
そうですね。
うん。
まあ、バーにいろんな人が相談に来て、
うんうん、
で、カクテルもね、一人一人ね、はい、その悩みに応じた、うん、まあ、カクテルの そのお客さんの悩みに応じたカクテル、オリジナルカクテルをね、うん、オリジナルカクテルを作るところからバーテンダーさんと組んでね、うん、やりましたので、
それはイメージを言って
弱いと、いやこういう悩みに、うん、こういう意図のカクテルを作りたいっていうのをプロの方に相談して、うんうん、でその悩みの方を、まあ、このカクテルっていうのはその、うん、非常にこの今回の話で重要になるので、うん、お客さんの悩みを寄り添い解決してくれる、解放してくれる意図があるので、うん、その意図に沿ったカクテルを、そのフレアバーテンダーのタカさんっていうね、うんうん、方が大阪の心斎橋にバーテンダー、うん、フレアバーテンダーやってらっしゃる方がいて協力してくださって、うんうん、YouTube バー名言セラピーの蔡良平先生の会の一番最初に出てくるバーテンダーさんが今回協力してくれてるんですけど、うん、もうフレアバーテンダーっていうカクテルの映画の、はい、トム・クルーズのカクテルの映画のようなかっこいい
パフォーマンス
もできる、ああいうパフォーマンス、あれをフレアバーテンダー、はい、あれができるバーテンダーさんをフレアバーテンダーっていう、うん、言うんですけど、そのフレアバーテンダーの2022年度版、うん、2年度のチャンピオンかな、うん、チャンピオンがね、うん、この本作りに協力してくださったんですね。でそのカクテルがまためちゃめちゃね、うん、一個一個、うん、素晴らしくて美味しいしね、そういうところからもこだわったね、うん、
すごい。それが8種類、じゃあ一応8つの物語だから、
そうですね、
うん、
8つのカクテル作りから、はい、
へ
え、わあ、うん、これいい本になったなーっていうね、
うん、
そう、
へえ、
ちょっとね、
はい、
これはいい、いいぞっていう
ねえ、ひそかに今ひそさんがパラパラ見ているそれはそれの原稿なんですか？
そうです、そうです。心斎橋、大阪のね、バーテン、うん、フレアバーテンダーのタカさんっていうのは、うん、ローグバーっていうバーをね、心斎橋で、うん、ローグバーで検索しちゃうと新宿にも出てくるんですけど、大阪の心斎橋の方に、うんうん、方のバーで、やってらっしゃるっていう、うん、井戸孝則さんっていう、ね、フレアバーテンダーさんの、
うん、
ぜひね、まあ、ね、この本を読んでから行くとより楽しめると思いますけど。
そこ実際いらっしゃるまずは、ね、だから。
うん。
ふんふんふん、
まずは、フラットね、
うん。
この本読み終わったらお友達を誘ってね、
うん、
タカさんに会いに行ってほしいですね。
岸さんもそのカクテルの味見というか。
あ、もう美味しかったです。
本当、決してお酒は強くないなりに、味わいが深まって、うん、
フラフラになりましたけどね。試食会は。
試飲会
は。フラフラになりました
けど。そうですね。割と、なんかリキュールの一つにしてもね、強さがあったりしますもんね。
そうですね。
いや、すごい。そういう意味では。
原稿が今ね、
う
ん
う
ん、あるんですけどね、
うんうん。
なんかさらっと読んで伝わるところとかあるかな。
ああ。
いやーでもね、うん、本当に、うん、今ちょうど3冊一緒にやってるから、
はい、
うん、3冊ともね本当にテーマがもう、
うん、
全部切り口が全く違って、全部なんか新しい自分がここにいるってね、
うんうん、
心から思える、
うん、
この3冊今書いてて、これが全部この3冊が世に出たら、
うん、
なんかねちょっと僕的に気をつけなきゃなと思ってて、
うん、何
なんか、
はい、
あ、もう亡くなっても大丈夫だなって思えちゃうぐらいなので、ちょっとそうなっても嫌だから、なんかもう後悔がないぞ、この人生に後悔がないぞと思える三部作っていうか、
うん、
3作品ができたので、なんかあんまりそう思わないように、ちょっと今してますね。早く4冊目、3冊、まだ終わってないので、3冊同時に書いてますけど、なんか4冊目書かないと、なんかこれでもう、 今作やり残したことはないぐらい思っちゃいそうだから、うん、早く4冊目を書き出さないとなと思います
。でも取り掛かってるものはあるから、ちゃんと。
いや、取り掛かってるものは、うん、もう今3冊、はい、書いてて、はい、その、4冊目はないので、他書いてるのはないので、今。
へえ。いろんな、宇宙系の話はどうなんですか？
宇宙系のは多分一番最後に出ますね。
おー、それが3冊目だ。
それ3冊目ですね。うん、もう翡翠が伝えたかった宇宙観が、もう、バーンと出てますね。うん、まあそれもね、僕の中で一回書き終えて、うん、今、その、良くしてる最中で、うん、まあここからどんどん良くしていく必要があるなっていう段階ですけど、
うん、
もう、今まで書いたこともない宇宙観で、多分みんなも読んだことないような衝撃の宇宙観になってると思います。
すごい。さらっと書けた感じですか？
いや、それはね、うん、僕がずっと学ばせてもらってる方とコラボでね、うん、今共著でやってるので、うん、その、もう学びながら書くっていう感じですね。う
ん、難しいことをわかりやすく石井さんが伝えてくれてるって感じ？
そうですね。
専門の方の、ね、言葉をいかに石井さんが
そうですね、いかに読みやすくできるかっていうところにも挑戦してますし、うん、である程度逆に難しくもいこうとも思ってますね。
お
ー、うん、もう分かりやすく簡単にだけではたどり着けない領域もあるので、
うん、
もうぶっ飛ばしますよっていう風に遠慮せずに、うん、もう分からないところは置いていきますよっていう姿勢も2割ぐらいあります。
へ、
う
ん
う
ん、そこすごい勇気でしたよね。今まで分かりやすいのが翡翠さんの代名詞だったから、
そうですね。
その分からないことを書くっていうのを、言われてましたもん。
そうですね。もう今、そこは抜けれましたね。分かりにくくてもいいっていうか、うん、2割はもう、うん、やっぱり2割ぐらい読者さんを置いていく必要があるなとは今は感じてます。あんまり分かりやすすぎてても、うん、もっと奥に行きたい人もいるから、うん、もっと奥に誘える人もいるから、うん、分かりやすいはベースで7割ぐらいで、うん、3割分かりにくいぐらいが、3割わかんねえな、これっていうぐらいが、うん、本としてはなんかちょうどいいんじゃないかなって今は思いますね。
それ自身がなんかすごいスパイスな感じの、ね、ちょっとピリッとみんなが。
もうどんなに書いても噛み砕けないっていうぐらいが3割ぐらいあっても、いいかなって今は思ってますね。
うん、3冊同時の場合って、頭の中の切り替えは割とスムーズに。
いや、全くスムーズにいかないので、もうこっち、集中してその世界観に入っちゃうと、うん、もう他はやりたくなくなっちゃうので、
うんうん、
ただ締め切りが来るので、はい、なんとかなんとか、締め切りが来たらもうそっちに入って、は
い、
で、それ提出してまた赤字が来るまでにこっちに今度移るとか、
うんうん、
そういうやりくり上手な、
うんうん、
感じでやってます。
ちょっとこう器用になった感じですか？切り替えも必然がね起きたことによってそういうなんか力もついてる感じですね。そのだって書いたことないものを3パターンでそれはそれは
いやー本当ね、
うん、
なんか自分の眠ってた才能に驚いてます、う
ん、なんかその辺はねいつもの翡翠さんがいてなんかみんなほっとした瞬間言われる方が一瞬どうしていいのかああそうですかなんで眠ってたんですかね、そう思うと。
いや、いくらでも眠ってるんですよ。
いくらでも。
掘っても掘っても尽きない泉が、あなたの中に絶対あるんですよ。
うんうんうん、
それを掘り当ててほしい、
うんうん。どうやったら目覚めますか？眠ってる。
根性ですよ、根性。もう絶対に掘り起こすっていう決意ですよ。
意外と昭和な言葉で今、根性なんですね。
もう絶対、掘りを自分の眠ってた源泉を掘り当てるっていう、うん、決意であり、気合であり、
うん、
根性であり、情熱ですね。
うん、
もう絶対に自分の眠ってる才能と出会うまでは死なないぞっていう、うん、もう決意、一本勝負だと思います。
ね、でそこに至る時のきっかけはそれぞれ何かありそうですよね。
絶対にあると思います。
行き詰まるとか
僕は 本当にその、うん、まあ今80冊も書いてますけど、うん、その一冊目が僕3秒脱皮になる名言セラピーが出たので、はい、しかもそのか、ね、メール、あの、感想を寝ずにお待ちしてますなんて書いちゃったもんだから、うんはい、メールアドレスも書いちゃってたもんだから、うん、その、一冊目本が売れると、ベストセラーになると、うん、出版依頼ってすごく来るんですよ、うん。
寝ずに待ってるわけだからね。
しかも新人って、新しくて、はい、新人でベストセラー飛ばすと、うん、やっぱ新しいもの好きで、しかも売れてる実績もあるから、うん、すごい来るんですよ。
うんうんうん
で、僕は全部断ったんですよ。
うんうん
ね、かっこいい理由じゃないんですよ。
新人なのに。
新人なのに、2冊目以降は、出版以来何十社全部断ったんですよ。
うん、なんと。
会うこともなく断って、メールで全部断ったんです。
釣れない。
話を聞くこともなく。
いやー、大物感。なんだろう、その、うんうん。
話を断る、会って、相手の条件を聞くこともなく、全部断ったんですよ。
わうん、なんだろう。
いくら積もうが、いくらつままれようが、もう条件聞かないんだから、いくらが、向こうがいくら条件出してくるか分からずにも全部断ります。
うん、
いくら積まれようが断れます。
はい、
断ります、
はい。すごい。
それはかっこいい理由じゃないんですよ。うん、単純に2冊目書ける気がしませんっていう。もう一冊目に全て出してるので、一冊目に、で、この一冊を出すのに、僕の人生を全部を使って一冊書いてるので、二冊目は完全な出がらししか書けませんって。完全な出がらししか書けないなら、書く必要もないから、書けないんですって。
ある意味燃え尽き症候群というか、
書けるものなら、喜んで僕は本に救われたし、本が大好きだし、作家としてね、やれることなら2冊、3冊、4冊、ずっと永遠に本を書いてたいです。書けるものなら書きたいけど、もう全部いいと思って、今大事だと思うことは、この一冊に全部、何十年と生まれてから一日目からね、ずっと感じてきてた、一日目は何も覚えてないけど、
大事と思ってたこと。
人生今まで生きてきて大事だと思ってたこと、全部ここに書いてるので、感動したことは思いつく限り全部書いてるので、二冊目は全部出がらししかないので、だったら出さない方がいいので、
はいはい、
書きたいけど書けないから、申し訳ないですっていう。
自信満々にもうできませんと。
残念ながら書けないんですって。
わ理由はそういうふうに書くわけじゃないですもんね。丁寧に。
書ける気がしないんですって。
そういうのも書いて。
二冊目書ける気がしないんです。しかも、一冊目でも十分今幸せだし、満足してるし、もう俺この一冊を抱きしめてずっと、この一冊を抱きしめてもう棺桶行こうって、もうそれで十分幸せと思ってたから、さらに書けるなら幸せだけど、一冊でももう十分幸せだったんですよ。しかも僕まだサラリーマンだから、もう一冊で十分なんですよ。作家じゃないから。
なんかやり抜いた。すごい。それだけでも書けた一冊があるってすごいことですね。
作家になるぞって頑張って、サラリーマン捨てたわけじゃないので、完全サラリーマンなので、もう一冊できたらこれを思い出に永遠に生きていけますっていう。
はい。出したっていう。っていう当時の僕がいた。
満足な上に2冊目書ける気もしない。
うん。それをどんどん断った理由っていう。
そうなんですよね。
へぇ
ー。で、なんでこの話になったんでしょうね。今日その前に何の話してたんでしたっけ、ね、
自分で眠ってる才能を。
そう。そう、さすがたっちゃん。よく聞いてくれてましたね。
いつも聞いてますよ、ちゃんと。
聞き流してるんじゃないんですね、さっちゃん。
ちゃんと流れは知ってます、流れ。
ちゃんと受け答えて、流れを読んで会話してくれてるんですね。
はいはい。外れてってた時もね、まあもう戻らなきゃ。いや、本当自分の眠ってるんだって言いましたよ、才能。
そうなんですよ。で、 それで、ね、なんで2冊目ができたかは以前このラジオでもじっくり、うんはい、それはね初代編集者の蓮見さんっていう方のおかげで、うん、僕は作家として2冊目が書けたんだけど、それはそれでまた長い物語があるので、うん、しかもここで話したことがあるので、うん、バックナンバーすべて聞くと出てくるんで、ね、
そうそう
どこかに出てくる
んで、どこかに今すぐ言えないところどこかに出てくる、
どこかに出てくるんでね、それは聞いていただくとして、うん、その時ね本当に書ける気がしなかったんだけど、うん、実際は湧き上がるぐらい毎回毎回出てくるんですね。
おお、あ、そうなんですか。
まあ、それで80冊も書いてるわけですけど、はいはいはい、今回も本当に新しい自分に会えたなと思って、うん、こんなことを書ける自分がいたんだなっていう、うん、もっと早く知りたかったっていうのもあるけど、こんなことを書ける自分がいたんだなっていう自分と出会えて、うん、で、それはね、本当に2冊目が書けないと思ってた自分から、うん、惚れども惚れどもやっぱり出てくるんですよね、うんうん、で、もう出てこないだろうと思っても出てくるんですよね、うん、もういないだろうと思ってもいるんですよね、うん、で、それは、もう絶対に自分を舐めてほしくなくて、うん、その自分の可能性をもう自分側は信じてあげてほしいですね、うん、そして絶対に自分の中に源泉があるっていうことを信じて、うん、諦めずにそれを掘り続けてほしいですね、
うん、眠ってるってことは埋まってるんですね掘っていくっていう、掘り進めるって今言われましたもん、うん、なるほど。それが今38冊書き切って、うん、3冊同時に書き上げてる翡翠さんにしか言えない今ですね。
そうですね。
それが、あ、これがまた通過点かもしれない。
そうですね。
うん、ねえ、4冊目しとかないと危ないって言いますもん。本当に。まあでも積み重ねてった数のやっぱ偉大さってあるし、ね、翡翠さんの中の歴史がそのままずっとその時々があって、いつもこうやって聞かせてもらうことによって、その時その時の翡翠さんがいて、今すごい力強かったですね。
そうですね、
うん、
もう今日は燃え尽きました。今日もう出がらしか出ないので、この辺で終わりにしておきましょうか。
ね、ねえ、これをもうちょっと喋ったらまた別の話になって
くる。そうですね。また変な方向に行くと思いますので、また、
変な
自分アピールに行くと思うんでね。この辺でやめときましょう。
ね、今日は美しく、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、デザインは、
はいはい、人生はね、雨の日も人生は大丈夫っていうね、うん、もう自分が、あ、こんな自分がいたんだなって思える作品をね、うん、書けたのでぜひ予約していただければと思います。はい、
ね、デザイン完成おめでとう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。